17日木曜日の第一面です。トップ記事です。新型コロナウイルス対策として2020年から22年度の3年間に企業に支払われた雇用調整助成金の不正受給が北海道内で少なくとも合わせて103件、累計15億2000万円に上ることが厚生労働省への取材で分かりました。政府が迅速な支給を優先して手続きを簡略化する特例措置を実施した結果、勤務実態を偽装した申請による不正受給が相次ぎました。一部は返還されたものの、2億9000万円は未だ回収されていません。次です。トランプアメリカ政権の高関税政策をめぐり、赤澤経済再生担当大臣は16日、日本時間17日午前、ワシントンでトランプ大統領らとの交渉に臨みました。赤澤氏は当初、ベセントアメリカ財務長官らと交渉する予定でしたが、トランプ氏は16日、交渉に同席すると急遽表明。自身の交流サイトで、在日米軍の駐留経費や非関税障壁などについて交渉する考えを明らかにしました。次です。札幌パセオ跡、2028年冬開業へ。 JR 北海道の綿貫社長は16日の定例記者会見で、2022年に営業終了した札幌駅直結の商業施設パセオの跡地に新たな商業施設を整備し、2028年度冬の開業を目指すと発表しました。飲食や物販など食を重点テーマとし、今年秋にリニューアル工事に着手します。新施設の店舗数はおよそ200店、売り場面積は1万6500平米で、いずれも閉館前と同じ規模です。駅1階の西側は飲食と食物販、東側は食物販、地下1階の西側は飲食、中央部と東側は物販を中心としたエリアとします。 JR グループの札幌駅総合開発が運営します。札幌駅では改札口南側の商業ゾーンが2027年度末に改装を控えます。新幹線札幌駅に接続する旧エスタ跡の再開発ビルは、2030年度に北後、西に外区で低層棟が先行開業し、2034年度に北後、西一外区の高層棟を含め全面開業する予定です。次です。北海道新聞社は16日、道内主要企業を対象にした採用計画アンケートをまとめました。この春の新卒採用数が予定に満たなかった企業が 46% に及び、少子化で学生数が減る中、採用活動の難しさが改めて示されました。新卒者を予定数採用できなかった企業は中途採用を増やしており、道内労働市場の流動化が進んでいます。次はその他の面の主な記事です。2面と10面。高齢者向けNISAの創設検討。金融庁が高齢者限定のNISAを創設する検討に入ったことが分かりました。運用益の一部が毎月分配されるタイプの投資信託などを追加する案が出ています。2面、同宿泊税使途、観光公害対策 53%。北海道新聞社が実施した道民意識調査では、北海道が2026年4月の導入を目指す宿泊税の税収の使途として、観光公害対策を求める回答が 53% に上りました。26面、宗谷線脱線、JR が再発防止策。JR 北海道は、宗谷線脱線事故の原因となった盛土崩落に関して再発防止策を公表しました。同じく26面、野鳥インフル、道内最多更新。北海道は16日、 根室市や釧路市などで回収された野鳥の死骸から高病原性鳥インフルエンザウイルスを確認したと発表。道内のワンシーズンの最多を更新しました。次も26面です。7つ星5キロ初の4000円突破です。札幌市の4月の調査によりますと、食用米7つ星5キロの平均価格が初めて4000円を超えました。27面、海保千歳にヘリ2機配備へ。知床半島沖の観光船沈没事故を受けた救助体制強化のため、海上保安庁は本年度中に千歳航空基地に新たにヘリコプター2機を配備すると発表しました。17面は、道心先生木曜日中高生学ぶんみんなで検定昭和編です。13面は、人生100年時代寄り添う大切さ大学生学ぶ。7面は、社説経済対策と有珠山噴火25年。12年は、暮らし高速道路なぜ渋滞。20面は、カルチャー42歳漫画単行本デビュー。18面は、野球ファイターズ対ロッテ0対4でロッテの勝利です。19面は、バスケットボール、レバンガ対秋田62対82で秋田の勝利です。以上、その他の面の主な記事でした。卓上式です。物語の面白さに魅せられたのは5歳の時だった。それからの長い人生、物書きとして歩み続けた。ペルーが生んだノーベル賞作家、バルガス・リョサさんだ。士官学校中退後、15歳で新聞記者に。生活のため、様々な仕事に就く。多い時は図書館、墓地、放送局と、職場を7つも掛け持ちする。やがて、1963年に、長編、都会と犬どもで、鮮烈にデビューした。その後の活躍は華々しい。ガルシア・マルケスと並び、ラテン・アメリカ文学の旗手として作品を世に送った。独裁政権下のペルー社会の腐敗を重層的に捉えた、ラ・カテドラルでの対話は、とりわけ重要だ。小説はリアリズムを持ち、現実を批判的に映す鏡。その考えが鮮明に現れた作品だ。火事場から自作を救おうとしたら、この一冊と本人も後に振り返っている。書斎にこもらず、現実の世界に目を向けた。各地の戦火をルポし、国際ペンクラブ会長として言論や表現の自由を守る先頭に立ち、祖国の大統領選に出馬した。民主主義は不完全な仕組みだが、寛容と多様性を守る、最も人間的なもの。生前の対談で語った。恐れや敵意、偏見を煽り、分断をもたらすトランプアメリカ大統領の登場を深く憂慮していた。混迷が深まる今、不法に接する。去年89歳。残された分業を紐解き、時代を読むヒントを得たい。卓上式でした。17日の第1面を終わります。